78.7 桜FM 0TG7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院認知症看護認定看護師であります看護主任村上道代さんとお話をしていきたいと思います。村上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。西宮市立中央病院5階病棟で看護主任をしています村上と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。1年ちょっとぶりですかね。
はい、
そうですね。はい、今日もお話よろしくお願いいたします。
はい、はい、
さあ、村上さんは認知症看護認定看護師という資格を持ちながら病棟で勤務されているんですよね。この認知症看護認定看護師という資格はどのような役割をされているのか教えてください。
はい、名前の通りですね、認知症に関わる患者様の援助を中心として家族様や周囲の方に直接お話をさせていただいて、認知症に関する不安などをお聞きして必要に応じてアドバイスなどを行ってます。
はい、
また認知症ケアチームっていうチーム活動も行っていまして、うん、認知症に関わる患者様の援助方法について多職種が関わっています。
はい、
認知症ケアチームの構成ですけれども、医師、各病棟の看護師、あと薬剤師、管理栄養士、作業療法士、社会福祉士がいます。
はい、
でこのチーム会で月に一度回診を行ってケアの方向性などについて話し合いを行ってます。
はい、
でもう一つが6月から始まってるんですけれども、院内デイケアというのを開始しています。
はい、
で院内デイケアというのは施設ではデイサービスと言われているものに近いです。日中に行っているリハビリ要素のある催し物、レクリエーションと思ってください。
はい、
患者様が時間を持て余すことなく、余暇の時間をリハビリの要素も取り入れて行うことで、一石二鳥のものになります。
はい、
具体的には患者様一人一人に合ったことを行うことがストレスを与えなくていいですね。
うん、
例えば手先の器用な方には編み物とか、その方ができる絵画、塗り絵、針絵とか、あと歌を歌うことが好きな方は歌を歌うとかね、集団でできるものがあったら風船バレーとか輪投げ、うん、で体を使ったゲームとかね、体の一部を動かすことができればそれに合わせてリハビリにもなります。
はい、
でただ今ではちょっと感染対策によって集団で行うことが難しくなってますが、うん、まあ、少しでも楽しく入院生活を送ってもらえたらと思ってます。
はい、楽しく、そして体を動かしていくということですね。さあ、今日のテーマなんですが、認知症物忘れ看護外来についてということなんですが、こちらはどのようなことをされているのか教えてください。
はい、当院に通院されている患者様や現在入院されている患者様、家族様を対象に認知症に関連した疑問とか心配事、困り事などを改善する関わり方やケア方法、あと社会資源の活用方法ですね。
はい、
特にケアを主にされている家族様の不安の軽減とか対応困難な事例に解決できるよう貢献できることを目的としています。
なるほど。認知症になったかもしれないなと思ったとき、診察してほしいという場合は診察していただけるものなんですか？
はい、看護外来は、はい、医師が行う診療とは違いまして診断や治療はできません。
はい、
しかし相談することは可能なので、情報にあふれている現代では認知症かもしれないと不安に思っていることはたくさん多いのではないかと思っています。
はい、
なので診断をしてもらうために診療科に行くまでの道のりは遠くて、周囲の目を気にされてたり家族に知られたくなかったりとプライバシーに関わる思いもありますし、うん、ちょっとそこの病院に行ってくるっていうのとは違ってなかなか行きにくいのではないでしょうか。
うん、
しかも最近物忘れが多くなって家族から認知症になったんじゃないかって言われたりすると不安になる方はいると思います。
うん、
でここでは認知症の診断まではできなくてもその可能性があるかどうかの見極めができます。
はい、
で、また認知症の予防法をお伝えすることもできますし、うん、まあ、個々のより良い人生を送っていただくための就活相談などもさせていただきます。
うん、なかなかね、ちょっとこう直接お医者様に見ていただくのはちょっとためらいもあったりするものですから、その一歩手前でご相談をしていただいて、はい、ちょっと気分を、はい、変えていただくというのも一つ大切なことですね、
はい、
先ほど説明があったように、家族の方から相談というのはどのような内容の相談ができますか？
はい、認知症の方を主に介護されている家族様は、うん、よくわからない状況の中、精神的な疲労が大きいのではないかと思います、
はい、
厚生労働省が4年前に出した国民生活基礎調査によりますと、認知症だけではなく介護全般として調査したところ、介護者の主に 25.2% は配偶者の方が介護されているようです、
はい、
でその中でも旦那様、夫が 34%、うん、で奥様である妻が 66% と多いです、
はい、
で次に子どもさんが 21.8%、
うん、
でそしてお嫁さんやお婿さんが 9.7% で、中にはお孫さんが介護されているところもあります、
はい、
で相談内容は様々だと思いますが、うん、困っている事例で多いのは記憶障害が起こった時の対応だと思います、
はい、
今まで自分でできていたことができなくなる、例えば朝起きてトイレに行くことはできても洗面をすることを忘れていて、でそのため鏡を見ずに過ごしていると身だしなみを整えることができなくなってだらしなくなってくるとか、
うん、
あとはまたその片付けることが難しくなってゴミ出しを忘れてしまって家の中にゴミが増えるっていった状況ですね、
はい、
で自分で買い物に行かれる方なんかは冷蔵庫の整理ができづらくなることで賞味期限の、切れたものが増えてきていたりとか、うん、
はい、
同じものを何度も買ってくるということもあるようです、
はい、
でまた家族との関係性にもよりますが、配偶者や子どもさんであっても行動に予測がつかずに困ることがあるようです、
はい、
で徘徊が見られるとついていくことを断られたり、ついていって連れて帰ろうとしても拒否されることもあります。でまたエスカレートしますとそれがもう暴言とか暴力といったこともあるようですので、やはりそれらがお嫁さんの立場であったりするとより一層対応が困難な状況となるのではないでしょうか。
そうですよね、なんかちょっと想像するだけでもどうしたらいいのかなってね思いますけども、解決していくというのは難しそうですよね。
はい、まあ、認知症というのは一つの症状だけではありません、
はい、
その中の記憶障害は必ずしも全ての認知症にあるわけではありません、
うん、
認知症というのはある疾患から起こる状態のことを言います、うん、で、まあ、その中でもアルツハイマー型と言われる認知症の症状には記憶障害があります、
はい、
でその他にも脳梗塞とか脳出血を起こした方が認知症になる脳血管性の認知症とか、うん、あとレビー小体型認知症というものもありまして、
はい、
レビー小体型というのは記憶障害は初めから現れないのが特徴です。でしかし、まあ、原始といって幻覚症状が特徴的で、人には見えないものが見えたりするためにそれが原因となって家族間で言い争うことが起きるとも言われてます、
はい、
でまた暴言暴力が多いのは脳血管性やレビー小体型が多いと言われてます。
うん、
でまた認知症の症状は本来その方が持っている性格にも影響されていると言われています、
はい、
その方をよく知る家族が介護にあたる場合には性格を生かした介護方法を考えることもヒントになることがあります。
うん、認知症になられているご本人が物忘れ看護外来に行くということは可能なんですか？
はい、ぜひ来ていただけたらと思います、
はい、
まあ、家族の方と来ていただいた方が、まあ、道中は安全なんですけれども、
はい
はいはい、お一人の方がよければお一人で来てください、
うん、
で、まあ、送迎の介護は、ね、どなたかに依頼していただかないといけませんが、まあ、認知症の方は自分がどういう状態かが分からずに混乱しやすい状況にあります、
はい、
なので周囲でいろいろと言われることをいや正されることっていうのが嫌になって自分が自分でなくなるといった苦しみや精神的に追い込まれて、うん、正常心ではいられなくこともあると言われています、
はい、
まあ、それでも自分を見失わないように常に気を張っているため認知症でない方と比べると疲労感が現れやすいようです、
うん、なるほどね。ご本人自身認知症になっていらっしゃるご本人も悩みを抱えていることが多いのでご相談に乗っていただけるということですね。
はい、そうです。
認知症の方も介護している家族の方も大変な状況にやっぱりなっていきますよね。
はい、そうですね。どちらも大変だと思います。しかもその大変さというのはその人にしかわからないと思います。
はい。
周囲でいろいろとアドバイスされて、それを実行してもうまくいかないこともあります。特に人と人との関係性は大きいと思います。
はい。
家族であっても、わからないことが多くありますし、周囲に相談できるところがなければ、介護者だけで抱え込んで、マイナスなことしか考えられなくなってくると、精神的に追い詰められて、うつ状態に陥りやすくなります。
はい。今日お話ししていただいている村上さんは、認知症看護認定看護師という資格をお持ちで、お仕事されているんですが、外来を行う中でもっとこうしてあげたらと思う経験などってありますか？
はい、まずはたくさん話を聞きたいと思っています。
はい。
本人や介護者に関係なく、認知症のことに関わらず、どんなことでもいいんです。今までの人生や道のりの中で辛かったこととか楽しかったことなど、その人の考え方や思いまでたくさん話を聞いて、少しでもスッキリとした気持ちで帰ってもらいたいと思います。
はい。
よく言われるカウンセリングのようになるかもしれませんね。
なるほど。
はい。ちょっと少し脱線しますけれども、
はい、
海外、特に欧米とかでは、カウンセリングっていうのは日常生活の一部にまでなっているほど盛んです。
はい。
我々が普段歯医者さんとか美容室に行くように、今日はちょっと気分転換にカウンセリングに行ってくるといった具合にですね、
はい、
日本ではそこまで盛んではないですよね。
そうですね。
はい。私は今の日本の社会問題にあるような、うちなどの精神的に追い込まれている社会風土では、もっとカウンセリングを日常的に活用できる環境に変わってもらいたいと思うんです。精神的ストレスを溜め込むことで認知症になるリスクは上がりますね。
はい。
それだけではありませんが、悩んだりストレスが溜まった時に、その悩みやストレスを吐き出すだけで少し気持ちが軽くなることはないですか？
ありますよね。ちょっとこう、はい、人と話をするだけでほっとするっていうこともありますもんね。
なので私は今の認知症看護認定看護師になる前までは、看護師のカウンセリングをしたいと思ってました。
看護師さんが看護師さんのカウンセリング。
そうです。そうです。看護師は日々精神的に追い込まれることが多い環境にいます。
はい。
そのことで、せっかく看護師を夢見て資格を取って働き始めたのに、精神的に疲弊して辞めてしまうことがあります。
はい。
看護師だけではありませんけれども、人との接触が多い環境にいる職業の方は、精神的ストレスが多いと思います。
はい。
そういう意味でも、よりたくさん話を聞きたいと思っています。
はい。
話をするのが嫌な方もいらっしゃいますので、そういう場合は無理に話をしてもらうことはしません。状況によってはこちらから質問をして答えていただき、解決策につながればと思います。
村上さんに教えていただいたことで、精神的ストレスを溜め込んで認知症になるリスクが上がってくるということを、教えていただいたんですが、もともと病気があってから認知症になるという流れもあるというのも教えてもらいましたけど、やっぱり普段の生活でストレスを溜めるということは本当に良くないということなんですよね。これを誰かにやっぱりお話しできることによって、認知症のケアもできるという、もしくはそのご家族の方も、介護されているご家族の方もケアできるということなんですね。
はい。
村上さん、ちょっと今日お話聞いていて、いくつか質問したいなと思うことが出てきたんですけども、普段なんかちょっとこう、うっかり、なんか忘れ物とかおっちょこちょい的なことをちょっと積み重ねてしまって、認知症まではどうかなと思うんですが、そういううっかりミスが多い時も相談に乗ってもらえるんですか？
そうですね。これは看護師であっても物忘れっていうのが認知症の症状なのかどうかっていうのを判断するのが難しい方もいらっしゃるんですけれども、
はい、
よく質問される内容でもあるんですね、どなたでも。例えばですけど、具体的なところで例を挙げますと、どこか遊びに行ってきました。
はい。
で、せっかく、お土産買ってきて、帰ってきたのに、そのお土産をどこかに置いて、帰ってきた。
はい。
だけど、そこ遊びに行ったこと自体は、覚えている。
はい。
でも、認知症だったら、 その遊びに行ったこと自体を忘れている。
だいぶ違いがありますね。
その違いな、そうなんですよ。で、よく言われるのは、ただの物忘れは、点で忘れるんですよ。点、点、点として忘れるんですけど、はい、認知症の方の記憶障害は、そのものをごっそり、点じゃなくて、そのものごっそりがスポッと落ちてしまうので、もうその事柄自体を忘れてるっていうふうに思っていただければ分かりやすいかなと思います。
でもその判断が自分ではなかなかできないので、ちょっと大丈夫かしらって相談させていただくのも、いいことですよね。
あ、そうですね。はい、いいと思います。それだけに多分限らず、他に何かこう前後で思ってる不安とか、そういうのももしかしたら持ってるかもしれないので、そういう意味ではちょっとこう、あれって思ってて、聞いていただくことでも全然いいかなと思っています。
はい。利用するにあたってはどのようにさせていただいたらいいですか？
はい。毎週火曜日と木曜日の9時から16時までの時間帯で行っています。
はい。
まあ、完全予約制となりますので、まずは当院にご連絡いただけたらと思います。
はい。
で、まあ、先ほども言いましたように、医師の診察ではありませんので、診断や治療はできません。
はい。
なので、診断や治療を望まれる方は、精神科であったり、心療内科であったり、脳神経科のあるところに行っていただくことになります。
はい。
まあ、こちらから紹介することはできないんですけれども、ご提案することは可能です。
うん、なるほど。これ、西宮市立中央病院に、そういうふうに、まだ、病気として、診断や治療を行ってない方も、まず相談で、窓口で、相談していただくことができる、予約ができるということですね。
はい、そうです。
はい、何度も言いますように、ご本人はもちろんのこと、ご家族の方も、ご予約を取っていただいて相談していただくことができるということですね。まずは一人で悩まず、もうね、ちょっとおかしいんじゃないのっていう前に一緒にちょっと行ってみないというように声かけていただきたいものですね。はい、予約をしていただいて足を運ぶということですので、まず安心してお電話していただけたらと思います。さあ、今日は認知症、物忘れ、看護外来についてお話しいただきましたが、最後になりますが、村上さん、一言お願いしていただいていいですか？
はい。やはり先ほども言ってましたように、一人でやっぱり抱え込まずにですね、やはりまずはお話を聞くことから、お話をするところから始めていただけたらと思っていますので、
はい、
お気軽に、ご連絡いただけたらと思います。
はい、はい、まずは連絡を取っていただけたらと思います。そして今ちょっとなかなか外に出ていくのが難しいですよね。そんな時は、認知症になられたご本人もしくはご家族の方々、ちょっとどういうふうにケアをしていったらいいのか、ちょっと参考になることがあったら教えていただきたいんですけれども。
そうですね、やはりまあ、そうじゃない方であってもストレスになっているような世の中になってますので、やはりストレス発散をするためにはやはりコミュニケーションを取るっていうことが一番大きいかなとは思っています。
はい、
なので、まあ、一人で住まれている方も中にもいらっしゃると思うんですけれども、まあ、電話でもよろしいですし、どなたかとお話をする時間を少しでも増やしていく。で、やはりまあそこのね、ストレスっていうのはなかなか自分では気づかないところがありますのでね。
はい。
まあ、コミュニケーションから始めていただいて、あとは自分のしたいこと、家の中でできることを少しでも何か見つけてやっていってもらえたらと思います。
はい。本当そうですね。誰かとお話を、一日に今日誰とも話していないということが、一番良くないことかもしれないですね。はい、まあ、ご家族がいらっしゃればいいですけど、はい、お一人暮らしの方は特に誰かと話をするというのを第一目標にして、はい、コミュニケーションを取るのが大切かもしれないですね。はい、今日は西宮市立中央病院、常にいつもは5階の病棟でお仕事をされています認知症看護認定看護師であります看護主任村上道夫さんに、認知症物忘れ看護外来についてのお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。